ここが知りたい一般質問7ページ。3月定例会では7人が一般質問を行いました。質問と答弁を要約した内容は7ページから10ページまでです。全文記録、会議録は6月下旬に町議会ホームページに掲載します。目次、町民に寄り添う窓口の工夫はできているか。飯田正弘、立憲民主党、7ページ。交通安全対策への取り組み強化へ。山岸みどり、公明党、8ページ。新型コロナウイルス感染症対策について、伊藤俊一、無会派、8ページ。ワクチン接種はいつ始まるのか。中村英子、立憲民主党、9ページ。町で PCR 検査体制の実施を、板倉博之、日本共産党、9ページ。空き家、空き地を活用した町づくり、吉田正明、新政会、10ページ。宝地区の町づくりを推進せよ、水野俊美、新風、10ページ。立憲民主党、飯田正弘。問い、町民に寄り添う窓口の工夫はできているか。答え、費用対効果も得られる窓口業務改善を。問い、窓口の3密回避と業務改善のため、証明書発行業務について、1、北海道北見市が行っている書かない窓口を導入してはどうか。2. 証明書発行業務に特化した係を創設してはどうか。政策推進課長。1. 北見市の取り組みは窓口業務改善の好事例と考える。窓口業務は来訪者の滞在時間と職員の事務処理時間の両方が短縮されてこそサービスの向上と言えるため、他の事例も含めて検討し、業務改善を図りたい。2. 証明書発行業務の一元化は、来庁者の利便性を高め、サービス向上につながると言える。財源や庁舎スペース等を総合的に勘案し、費用対効果のある窓口業務改善を検討したい。問い、デジタル手続き法が施行され、今後の行政手続きは、オンラインが原則になっていく。当庁はどのように進めていくのか。総務課長。現在、愛知県と県内市町村で共同運用をする愛知電子申請届け出システム等を活用し、一部の窓口手続きのオンライン化を実施している。優先的にオンライン化すべき手続きの検討を行い、押印廃止と書面主義の見直しに合わせる形でオンライン化の拡充を図っていく。公明党山岸みどり。問い、交通安全対策への取り組み強化へ。答え、ヘルメット購入費補助を検討。問い、危険な自転車運転が増えている、事故実態と事故防止への取り組みは。また、死亡事故等のリスク回避のため、ヘルメット着用を促進し、購入費を補助する考えは。安心安全課長。令和2年中に、町内で51件の自転車事故があった。全戸回覧や長寿会等の組織単位での交通安全教室により、自転車マナーや、ルールの周知を行っている。県の補助金を活用し、ヘルメット購入費の補助を行うことを検討している。問い、自転車保険の加入促進への取り組みと、条例の一部改正の考えは。安心安全課長。学校において、小中学生総合保障制度への加入促進のチラシを配布したり、各種交通安全教室等の啓発時に加入を呼びかけている。 条例制定については、県の動向や他市町村の状況を踏まえ検討していく。問い、高齢ドライバーの事故防止対策は喫緊の課題である。免許を自主返納した場合の特典はあるか。安心安全課長、自主返納者に交付される運転免許経歴証の提示により、特典を受けられる企業・店舗が町内に11ある。向会派伊藤俊一、問い、新型コロナウイルス感染症対策について、答え、ワクチン接種は万全の体制で。問い、天津島地区の人口割の感染状況で、現在蟹江町はワースト1であるが対策は。民政部次長、昨年2月に感染症対策本部を設置し、国や県の指針に沿った対策を講じてきた。今後もワクチン接種に向けて準備をするとともに、感染予防のための情報を発信していく。問い、ワクチン接種を丁寧に説明し、安心して接種を受けられる体制を確立せよ。民政部次長、ワクチン接種の一番の懸念は副反応である。接種後は体調の変化がないか、最低15分ほど保健師や看護師が経過観察を行う。万が一に備え、接種会場に酸素投与器具や救急蘇生セット等を配備し、万全の体制をとる。問い、海士市、対馬市との境界に町の一般廃棄物の積み替え保管場があるが、周りに不快感を与えるような状況である。町の信用に関わることだが、対策は。環境課長、現在定期的除草作業の回数を増やすことや、不使用部分に除草シートを敷くことも検討している。粗大ごみの一時保管場所は必要であり、今後も使用は続けたい。町長、擁壁の修理や目隠し等の対策を進めたい。立憲民主党、中村英子。問い、ワクチン接種はいつ始まるのか。答え、最短で4月下旬開始を想定。ワクチン接種に関するスケジュール等は3月11日時点のものです。問い、新型コロナウイルスワクチン接種について、1、いつ頃始まるのか。2、接種券の配布はどのように行うのか。3、医療従事者の先行接種の状況はどうか。また、接種会場の町職員や関係者も事前に接種すべきだと思うがどうか。民政部長、1、最短で4月下旬ないしゴールデンウィーク明けから始まると想定している。健康推進課長、2、65歳以上の方に3回通知を発送する。1回目は接種券と予診券を送付、2回目はコールセンター予約方法についての案内を送付、3回目は予約日時とワクチン接種時の注意事項を記載した通知を送付。3、町内の医療従事者は現時点で未接種である。民政部次長、3、当庁のワクチン接種事業従事者については、県と協議し検討する。問い、若者は土日も接種できるのか。民政部次長、土日祝日も接種できる体制を整える。問い、町保健センターは高齢者には不便なところだが、何か対策はあるのか。民政部次長、接種会場である保健センターと地域とのシャトルバスの運行、またタクシー料金の助成を予定している。日本共産党、板倉博之。問い、 町で PCR 検査体制の実施を。答え、感染状況等を見極め検討したい。問い、新たなコロナ対策において、1、県は高齢者施設等の社会的検査の実施を検討しているが、町独自の PCR 検査体制は取れないか。2、協力金の対象から外れた飲食店に、町として独自の支援金を支給するが、さらに多くの事業者の救済の実施は。3、国の臨時交付金を活用して、さらなる支援の考えは。民政部次長。1、保健所で濃厚接触者に特定されなかった場合の PCR 検査については、検査実施機関との調整が必要であり、感染状況やワクチン接種状況等により検討したい。次長兼ふるさと振興課長。2、県が中小企業、小規模事業者向けに開設した愛知県よろず支援拠点が市町村への出張相談を行っている。この制度を活用し、町商工会とも連携し、出張相談窓口を開設する予定であり、支援策の活用と経営に関する悩み解消に役立てたい。政策推進室長。3、感染防止対策や各世代への支援、経済対策等、現在各課と連携を図りながら内容を精査している。内容が決まり次第、議会にも示し、オール蟹江町でこの状況を乗り越えていきたい。新政会、吉田正明。問い、空き家空き地を活用した町づくり。答え、先進地事例を参考とした町づくりを。問い、長崎県長崎市が行っている老朽危険空き家対策事業を当庁でも実施することはできないのか。町づくり推進課長。住環境の改善の手法の一つとして参考としたい。長崎市の事業とは、老朽化した危険な空き家の土地家屋を市が寄付で受け、市の負担によって空き家を除去し、公共空間として整備活用する事業。問い、兵庫県神戸市の町中防災空き地事業は、共愛道路の整備の対応の一つとして、当庁においても必要な事業と考えられるが、どうか。まちづくり推進課長。密集市街地での火災延焼防止対策は、当庁としても必要性を認識している。防災だけでなく、住環境改善の一助となる事業であるため、参考としたい。神戸市の事業とは、市が指定する低未利用地について固定資産税を非課税として市が無償で借り上げ、まちづくり協議会等が市からの補助を受けて、町中防災空き地として維持管理する事業。問い、当庁の規制市街地の共愛道路にお散歩バスを小型化して走らせることはできないのか。次長兼ふるさと振興課長。すべてを小型バスに切り替えた場合、乗せ残しが出る場合がある。現状のバスコースを活かしつつ、ニーズのある場所への乗り入れが可能な小型車両の検討も必要だと考える。新風水野俊美。問い、宝地区の町づくりを推進せよ。答え、官民が協力し合う町づくりの検討を。問い、宝地区は以前開発計画が進められたが、事業化には至っていない。所有者も社会情勢も変わってきた中で、今後の町の取り組みはどうなるのか。産業建設部長。宝地区の町づくり検討委員会の意見を聞きながら、今後の取り組みの検討を進める。地権者の合意形成や地権者が望む土地利用を把握し、 町の財政状況を鑑みながら方針を検討する。問い、民間の開発事業者などの業務代行についてどう考えるか。産業建設部長、民間の開発事業者のヒアリングでは、名古屋駅から一駅という利便性から、開発規模感を間違えなければ見込みがあるという意見があった。官民が協力し合う街づくりについても引き続き検討したい。問い、街づくり事業のメリット、デメリット、各地域に適合した開発手法をどう考えているか。副町長、市街地が一体的、総合的に整備される快適な街づくりの実現が区画整理事業のメリットである一方、土地の現部が一番の課題である。産業建設部長、街づくりの手法は一つに限ることではない。幅広い範囲で何ができるかをしっかり見極めたい。新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクを着用し一般質問を行いました。それぞれのコーナーに質問議員の写真があります。